それではですね、ここのクラスは交わりへの手引きというクラスでです。始めていきたいと思いますけれども、大体ですね、私のクラスはテキストが安いのと、それからここに座っていれば何も言わないでぼーっと座っていればなんとなく過ぎていくということで、たくさんの方たちがいつも受講されますけれども、今回は皆さんにも申し上げている通り少し敷居を高くしたつもりです。必ず今日はしないんですけれども、必ずグループに分かれる時間があります。いいですか？今からでも変えられますからね。でそういうのが嫌だという人はもう他のクラス行ったらいいと思います。必ず最後に、グループに分かれて、話をするという、だから必ず誰かと話さなきゃいけない時間になります。いいですか？もうこれはで、あとですね、もう一つ、性別年齢に関わらないクラスになります。グループになります。つまり入り口で札を取って、それで 1,2,3,4,5,6 ってある場所のあたりに座っていただいて、そこでやります。もうどんな風にしたって分かれますね。だからその時に誰と会うかなんて私も知りません。神様がその日に会わせてくださる方だと思って、嫌だなと思っても、それは神様が今日会わせてくださった人だと思って、我慢していただきたいと思いますね。お互いですよ、向こうだってどう思ってるか知らないですからね、でもそれね、そういうのは僕はあんまり好きじゃないんですよ。よく結構あっちの東京の方なんかでね、いろんな集会、私も随分企画してやりますけれども、でもやっぱりその参加者としていくと、もう最近は必ず近くの方と話し合いましょうって必ずあります。キリスト教の集会セミナーとか行ったらもうほぼ 100% 近くの方となんていうか、キリスト教用語でね、分かち合いましょうとかっていうあります。それから私たちが企画するときはやっぱりかなりその登録者をあらかじめ伺っておいて、その登録者を割り振りをして、それでどこの場所に座るかというのを決めておきます。ですから今ね、聞きっぱなしというセミナーはすごく少なくなってるなと思いますので、それでね、こういうのってやっぱりね、岡山の人苦手だと思うんですよ。でもね、やってて思うのは慣れですね。もうね、今回これやったら20回、来週からですね、19回ね。もうどうしても嫌だっていう人は休むか、オンラインでも聞けますからね。嫌だと思う人はオンライン聞けばいいですよ。でもここへ来たら最後、その必ず誰か知らない人と、今まで喋ったこともない人と話すわけ。でも19回やるとね、多分これが終わった頃にはお友達がいっぱい増えていて、お友達と言えないかもしれませんけれども、挨拶ができる人が多分10倍ぐらいには増えています。それからそういったことに対する抵抗感が多分もう80% ぐらいなくなっていると思いますね。慣れなんです、こういうのっていうのは。やっぱり慣れって やっぱりあってね、個人伝道じゃないや、よくね、伝道のやり方でトラクトを持ってピンポンするやつがあるんですよ。やったことあります？あれは嫌ですよ、ね、ピンポンとかやって、何々教会のものですけれどもって言ってね、チラシを渡すわけですよ、ね、もう本当にあれはもう勘弁してほしいと思うんですけれども、よくやらされましたね。で一番近くだと、もうでもね、ここへ来た頃に鳥取の教会にみんなで行った時にやりましたね。 私が進学校へ行ってる時なんかは夏季伝道ってやつでね、石川県の教会とかそういった輪島の教会へお手伝いに行った時にはもうひたすらずっとそれやってました。ところがね、それやってると分かるんですけど、最初の10件は毎日嫌なんですよ。嫌だな嫌だなって。でもね、10件過ぎたところから何にも考えなくなって、ピンポンってやって輪島聖書教会ですとか言ってね、パッパパッパ言えるようになってくるんですよ。やっぱりなんか飛び込みの営業とかってね、あるでしょう。あれもね、やっぱり慣れだと思うんですよね。人間慣れだなと思います。だから交わりもね、やっぱり慣れが必要だと思うんです。だから頭の中でいろいろ考えてても、ああこういうのに嫌、なんか嫌だな嫌だなとかね、あんな人と交わるの嫌だなとか言ってね、それで一生終わってしまう人もいますよ、クリスチャンライフね。でもまあ最大寺教会がそういうことやろうって何かのきっかけでこう決めて、それでコイノニアでこの教会やっていこうって決めたんですよ。知ってますか？この教会はこれからはコイノニアを中心にやっていこうって決めたんです。だからこれはもう変わりません。ええ、その一環なんです、私のこれもね。今年はコイノニアに力を入れていきましょうってね。でもやっぱりコイノニアの手引きがないじゃないかって言われて、なんとなく西村作ったらっていう感じになってきて、その圧を感じて、それで今回ね、聖人化でテキストね、もう僕は聖書の物語やって、それから信仰生活入門やって、教理入門もやったんで、まあテキスト関連としてはまあまあこれでいいかなと思ったんですけども、次回はまあ楽してテキスト買ってもらってやろうかなと思ったんですよ。でもやっぱりね、なんか両親の声っていうかね、自分の心ね、中に真面目な声があるわけですよ。もうそんな、もう聞かなきゃいいのに、それでやっぱりコイノニアのことやんなきゃダメなんじゃないって、それで書き始めた。もう本当に辛かったですよ。でもね、今皆さんの手元には5巻までしかありませんけど、実際にはもうちょっとないと持たないんですよね。ええ、だからもうあと3巻ぐらいは書かなきゃいけないんですけども、その後何書いていいかまだ構想がないです。これだってね、構想がないまま書き始めてますから、次な第2巻何書くか全然分かんないまま書き始めて、なんとか5巻まで行きましたっていう感じです。しかも1ヶ月ぐらい前に書いたばっかりですからね。ええ、まあ結構大変でしたけれども、で一体コイノニアじゃないや、交わりの手引きって一応タイトルはつけたけれども、何書いていいか全然分かんないですからね。何書こうかなと思ってね、でじーっといろいろ考えて、まあできたものです。でもね、やってるうちにね、やっぱりこう交わりといっても、まずこの第5巻まではコイノニアというものに特化しています。何コイノニアってね思うかもしれませんけれども、ここに定義もあります。そんな難しいもんじゃないです。でもそういう小グループで自分その中に入って話すというのは、やっぱりね、教会に居場所があるかどうかというのにもすごく深く関わってくるんですね。結構ね、礼拝が終わった後に近くの方と今日の説教について分かち合いましょうという教会多いですよ。ええ、私の母教会、私が高校生から行ってた時の教会も、私が高校生の時もそれやってましたね。ええ、終わってから牧師のメッセージ、礼拝のメッセージについて皆さんで分かち合いましょうと。他の教会に行った時も、いくつかの教会でメッセージしに行った時にもやってました。西村先生も入ってくださいって、自分で言ったところに入るのもなんかどうかななんて思って入りましたけれども、結構入ってみると説教と全然関係ない話してましたね。なんかもうちょっと説教のレスポンスでもしてくれたらいいのにと思うんだけれども、なんか全然違う話をする人がいて、みんなそれに引っ張られてなんか全部終わってしまったみたいなね。なんかだから 割とね、いろんな教会ではそうやってこう分かち合いをするっていうのは割とよくよくやっていて、やってるところは割と慣れてるんです、ね。まあ、うちの教会も前に何かやったのかな、よく知らないけど、前挨拶タイムとかなかったですか、礼拝の時間に。なかった、あった、なんかね、隣の人と挨拶しましょうってやつですよ、ね。あれもね、あんまり僕なんかも好きじゃないんですけどね、結構 4,50 人ぐらいの規模の教会だと礼拝のね真ん中ぐらいでね、前半の方でじゃあ皆さん挨拶をしましょうって言ってみんなでこう回っていくわけですよ、そういう時間ね、あれも慣れなんです。でもね、カトリックのミサではそれでは平和の挨拶をしましょうって言うとみんな、でもカトリックなんかになるとね、なんかあんまりこうなんていうか違和感がないんですよね、みんななんかお辞儀して主に平和をとか言ってね、なんかなんかかっこいいなみたいな感じですけどね、まあなんかプロテスタントの教会はね割とこう挨拶をしたりとか、まあハワイの教会の系統なんかはなんかハグするとかありますよ、まあ、本当かどうか知らないですけども、でもそうやってこう交わりをこう礼拝の中で持つということはまあいろんなところで試みられてるんです。だからまあそういう中でコイノニアというものは今度は礼拝の場を離れて作られる小グループ活動を言うんですね。で、小グループ活動もいろいろあるんですけども、私たちの教会の小グループ活動っていうのはまあ長い歴史があるんですけれども、今はねまあ割と定着しつつある形をコイノニアというふうに呼んでいます、ね。で、まあ、コイノニア活動というものに皆さんがこれから入っていく、まあ、今もやっておられる方々でもそういう中でじゃあどういうふうにしたらそのコイノニアというものはまあ、過ごしやすくなっていくのだろうか、それが自分のクリスチャンとしての生き方のまあなんていうかクオリティね、質を上げていくことになるのかということをですね、まあいろんな方向からこう考えて、いこうということで始めましたこのクラスね。で、まあやっているうちにね、今好きなことを書いているわけなので、まあ、ちょっと話があっちへ飛んだりすることもあるんですけども、まあお勉強というよりは皆さんが交わりということについてあまり考える機会がなかったと思いますので、まあ、交わりというものを構成する一つ一つの要素についてまあ、考えながら、また自分が置かれている場所で置かれている場所をまあ見直す機会というかね、また展望になっていったらいいなというふうに思います。まあ、そういったことで第1課はコイノニアと初代教会ということで、まあやっぱりね、なんていうかノウハウだけだったらまあいろんな本がありますし、いろんなやり方もあるんです。でも私はね、あんまりノウハウはどうでもいいと思ってるんです。どういう持ち方をするかとかね、それはねやっぱりその集まってる人たちによってまあだんだん考えていったらいいと思うんですけども、でもその中心になっていくというか、そのなんていうかな、まあそんなに難しく考える必要もないんです。でも当たり前のようにやろうとしていることが一体何に基づいているのかということをまあ知っているということは大切だなと思うんです。それからもう一つ私がいつも思うのは、やはり何をするにしてもやはり聖書の価値観とか聖書の考え方というものをやっぱり汲み取っていくっていう姿勢は持っていきたいなと思うんです。ですから そのやり方だけでいくとね、どうしても応用が効かなくなるんですね。でもやっぱり聖書の中からどういうふうにこうなんていうかな、聖書の中にどんな形で現れているのかということを見ていくことによって、自分たちがじゃあこういう時にはどういうふうに応用していけるのかっていう応用力がね、基礎力があると応用力がつくんですよ。だから皆さんがそれぞれのやり方でできたら一番いいと思うんですけども、まあ、その中でやはり聖書がの中ではどんなふうに行われていたのかということを、ある程度理解することによって、これもね、また後で出てきますけども、原理主義的な人は聖書で書いてある通りにやんなきゃいけないって思っちゃうわけです。でこれはね、またちょっと違うんです。聖書に出てくるケースをよく見ることによって、今の私たちはどのようにやっていったらいいのかを考えるっていうことが大切なんです。これがやっぱり聖書の読み方だと思うんですね。まあそういった意味で最初はですね、第1課はコイノニアと初代教会という題で、まあ始めていきたいというふうに思います。でまあちょっと とりあえず読んでみようと思いますね。コイノニア活動というところです。1ページのね、教会の小グループ活動の中ではそれぞれに目的や機能に特色があります。同好会は趣味や関心のあること、スキルアップなど共通の目的を持った人たちが自主的に集まるものです。また同好会が相互に楽しみ合うのに対して、技術や情報の提供者を教会の人が行うものをカルチャークラスとしています。どちらも対象も持ち方もそれぞれの自主的な判断に委ねられています。これらの活動にはキリスト教への関心に関わらず参加しやすく、自然にクリスチャンとの交流が育まれやすくなっています。聖書への関心が起きたときに踏み出しやすくなるという点で宣教的な特色を持っています。まずこれがね、一つの小グループの形です。どちらかというと、これはですね、宣教的な視点というんでしょうかね。でもですね、同好会、なかなか同好会やろうと言ってもなかなかそんなに私が思うほどはまだ広がっていないですけどね。やったら楽しいのになと思うんですけども、私が関係する教会なんかはね、 40、50人規模の教会でも同好会いっぱいいろいろやってるところ多いですね。結構いろんなものがみんな楽しそうにやってます。そういうのできたらいいのになと思って呼びかけたんですけども、まあコロナのこともありましたけれども、でもまあ同好会をやるっていうことはやはり好きな人とコーディネート力のある人が必要なんですよね。やっぱり声をかけたりね、やっぱりそれをやっていく、回していく。だからそういった気の利く人がいないと同好会というのはできないんです。自分だけで楽しんでればいいという人はやっぱり同好会作れない。それを広げようとして工夫していく、そういうなんていうコーディネートをする力がある人がいると同好会というのはいくんです。でぜひこれは宣教的な視点から私はたくさんできていったらいいと思ってますね。でこれは相互にこうやっていく。でその中で情報の発信者や技術提供者が特定の人に絞られる場合は、これカルチャークラスというふうに言っています。まあそれは呼び方だけの問題で特に大きな差はないんですけれども、でもどちらにしてもキリスト教に対する関心とは問わないわけです。でそれはない人たちの方が圧倒的に多いです。それでいいわけですね。クリスチャン以外の人たちが参加される場合には、その情報や技術に興味を持って集まる方たちの集まりなんです。ですから別にわざわざそこでキリスト教の話をすることに対しをしなきゃいけないということもないわけです。ここへ来られる方たちの目的というのは その技術や情報に興味があるわけです。でもやっぱりその人が何らかの関係で聖書に関心を持った時にクリスチャンとのコンタクトがあるので教会に来やすくなる、教会のことを聞きやすくなるという、それが次も非常に大切なことなんです。ただやはりその人が関心を持つかどうかっていうのは全く別の話です。それは確かにね、そこにいるクリスチャンの人たちのなんていうか明るさとかね、優しさとか、それぞれ重要ですよ。なんか行ってみたらクリスチャンの人たちがみんな暗くてなんかとかね、なんか全然喋らないとかね、やっぱり喋るっていうの重要ですよね。同好会行ったのに全然何も喋ってくれないみたいなね、それじゃ困りますから、同好会に出る限りは未信者の人来たらいっぱい喋ってあげた方がいいですね。まあ聞いてあげたらいいんですけども、自分のことばっかり喋ってもしょうがないですから。でもやっぱりそうやってお話をしたりすることっていうのはとっても大切ですよね。だからそういった意味では教会のポジションとしては非常に宣教的な役割を担っていると思います。でもですね、その中で特に信仰生活の質を深めることに重点を置いた形態をコイノニア活動と呼ぶことにしています。これはね、だからコイノニア活動によって宣教をしていくという時の考え方はちょっと違うんです。これはあくまでもまず第一義的には信仰生活の質を深めることなんです。これは信仰を表明できる人の集まりですということです。だからコイノニアに未信者の人が入るのは非常に難しくなります。後でやれば分かりますけれども、それはまた別の、集まりになります。でも本当に目指しているコイノニアというのはやっぱり同じ信仰を告白している人同士でやるわけです。まあ、いろんなやり方があるんです。だからそういうところに未信者の人たちが入ってくることを奨励する小グループ活動もいっぱいあります。でもね、私たちが目指すコイノニアっていうのはまず同じ信仰を告白することによって人によって作られるわけです。でもし未信者の人が来るんだったら全然違う話題作り方になっていくわけです。話すこともそうなんです。そこにはものすごく制限ができるわけで、そこにだからそういった意味では変わるわけです。質が変わるわけです。やったらいいんですけども質が変わります、ね、で集まり方としては同好会と同じように共通の関心で集まるニーズ型コイノニアもありますが、コイノニア活動の特色として内容に祈りと聖書の言葉を何らかの形で共有する時間を持つようにしています。ニーズ型のように関心のある話題などで活動してもクリスチャンとしての信仰の質を高め深めていくことを共通の理解にした集まりですと。前の、セミナーでニーズ型という言葉がですね、まあ、結構、印象に残ったようですけれども、まあだからといってそれほどなんかそれで動くわけでもないですね。ただここではニーズ型と同好会どう分けるのかといったら、ニーズ型のコイノニアっていうのはやっぱり同じ趣味で集まってもいいけれども、集まった人たちがやはり祈りと聖書の言葉を分かち合う時間を持つということがニーズ型のコイノニアなんです。でこれはしないのだというところは同好会なんです。だからコイノニア活動をするときにこういうのが好きな人たちで集まって分かち合いをして、またこれも一緒に楽しもうという、そういうのはいいんです。別に全然。でも必ず、今回コイノニアの定義を、するときに祈りと聖書の言葉の分かち合いを入れる。分かち合いって言ってもね、まあ、聖書を読むだけでもいいんですけども、やはりその聖書の言葉と祈りというものを必ず入れるということをコイノニアとしてやるためにはマストにしました。まあ、これがですね、今西大寺教会の小グループ活動の 分け方の基本的な考え方です、ね、で、もう一個だけ読めますので、初代教会のコイノニアというところを読みます。初代教会のコイノニア、クリスチャンというのは常に成長し続けるものであり、それを求めて道を歩いています。ですからクリスチャンはどんな集まりでもその交わりによってキリストの姿に向かって、またキリストの体として成長していくのが本来的な姿なのです。その信仰の歩みの中にいるという点では、誰もが共通の関心を与えられていると言えます。この共通の関心である信仰生活そのものに関心を持って集まるのがコイノニアなのです。私たちはやっぱりね、信仰生活というかキリストの姿に、目指して、歩んでいますので、やはり共通の関心があるんです、趣味とかとは関係なく、祈りとは何か、聖書の言葉に応答するということはどういうことか、こういう試練の中で自分はどういうふうに祈っていったらいいのか、こういう、なんていうか人間関係の中でどういうふうに自分は受け止めていったらいいのか、そういったキリスト者として歩もうとする課題っていうのは、実は共通の課題なんです。共通の関心なんです。この人はどういうふうにそのことについて対応したのかを知るということは、すごくやっぱりみんなお互いに興味のあることなんです。だからコイノニアというものが成立するんです。それがお互いに信仰生活というものは共通の関心事項でなければ、コイノニアというのは成立しないんです。つまりコイノニアが成立している教会というのは、同じ信仰に関する関心がを共有しながら、そしてそれによって高め合いながら生きていこうとする人たちがいるということなんですね。またコイノニアは初代教会あるいは原始教会の信仰生活の交わりを受け継いでいるものだと言えます。最初に教会の姿は次のように記録されています。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。ここには4つのことが行われていたことがわかりますと。まあ、次回ですね、この後4つのことを、ここから読み取っていきたいと思いますけれども、初代教会とか原始教会とか、まあ、ちょっと厳密にはですね、新約、学上ですね、使い分けるんですけども、とにかくあの頃の聖書に出てくる頃の出てくる教会の人たちの信仰生活の交わりというものをコイノニアは受け継いでるものなんです。ですからその、コイノニアというものの中には、やはりですね、初代教会の人たちが大切にしてきたものが全部含まれているわけです。だから、まあ後で言いますけれども、コイノニア一つ、コイノニアは教会になっていくんです。それが同好会との決定的な違いだと思います。コイノニアというのは教会になるんです。だから、コイノニアというものが本当にね、まあ、いろんな意味で広がりを持てたらいいなと思うのは、やはりこのお互いの自分が持っているその信仰的な信仰生活上の関心、それをですね、なんていうかな、分かち合うだけでなくて、それによって自分が成長していくことができるわけです。ですから、まあ、今はね、いろんな場所というか世界で、やはりお互いのケースを学び合っていくっていうことがかなり一般的です。さまざまな社会でそれは使われています。もちろん医療や福祉の現場ではもう徹底してそれは行われていますけれども、でもね、教育の現場であったり、まあ 経営学の本なんか読んでもいくらでも出てきます、そういったことはね。ですからその人がどんなふうに対応してきて生きてきたのかということがやはり一番大きな学びになるんですね。学びのなんていうか、コンテンツとしては人がどのように生きているのかということが最もなんていうか人間にとっては関心のあるコンテンツになるんです、内容になるわけですね。だそういった意味では色々な人たちの生き方を学んでいく、それをですね、それが実現できる場所がコイノニアだということです。でそれはやっぱりこう大きな教会ではできない、礼拝ではできないけれども、コイノニアになるとそれはできるわけですね。私たちの教会が本当に質的にもね、皆さんが本当にキリスト者として生きていくことに喜びを見出せるような場所になりたい、したいなという中で生まれてきたこのコイノニア活動です。その内容をですね、ご一緒に考えながら深めていきたいなというふうに思っています。ではお祈りいたします。主なる神様、私たちはこのコイノニアに招かれて、そしてまたその中でいろいろな人、お互いの生き方を通してあなたの技を、そしてあなたに向かっていくことの素晴らしさを教えられるようと教えられています。どうぞ私たちがこの交わりを大切にし、そして交わりによって私たちがお互いにイエス様の姿に近づいていくことができますように導いてください。これからの学びを、この時間を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。